はい、それでは、お祈りをして、始めて、いきたいと思います。愛する天のお父様、また、主の半ばに、あなたの御前に、このようにして兄弟姉妹と共に、集まれることを感謝いたします。ズームを通してですけれども、本当にあなたが、このような機会を、テクノロジーを与えてくださり、そして私たちが顔を合わせながら、この互いに、分かち合うことができるこの恵みを感謝いたします。愛する主よ、どうぞ、このような中にあっても、どうか今の学びに、どうぞ油を注いでくださって、どうぞあなたの、御心を知ることができるように、どうぞよろしくお願いいたします。主よ、どうぞこの録画されたものを後で見る兄弟姉妹にも、どうぞ励ましを与えてくださり、それに従って生きていくことができるように、どうか助けてください。お願いいたします。イエス様の皆によってお祈りを捧げいたします。アーメン。はい。ではですね、今日は、ヨハネの手紙の第1の3章ですね。ヨハネの手紙の第1の3章で、そして、ですね、すいません、ちょっと。4節から、6節を見ていくことになります。4節から6節までを見ていくことになります。前回が3章の3節まで来ましたので、その続きになりますね。では、お読みします。罪を犯している者は皆、律法に違反しています。罪とは、律法に違反することです。あなた方が知っている通り、キリストは罪を取り除くために、現れたのであり、この方のうちに罪はありません。キリストにとどまる者は誰も罪を犯しません。罪を犯す者は誰もキリストを見たこともなく知ってもいません。ということで、罪を犯している者ということを何度となく、今ヨハネが繰り返してましたけれども、今日の学びのテーマがこの罪を犯しているものっていうことなんですけれども、ヨハネはですね、2章の28節からですね、キリストが現れるということについて話していますね。このキリストが現れるときに28節を見ると、見前で恥じることがないように確信を持つことができるよっていう話をしています。そして3章の2節では、キリストが現れたときに、キリストに似たものになるということ。というように、キリストが現れるという、この将来にイエス様が戻って来られる。その時に、このキリストに似たものになる。キリストは清い方であるように、私たちもこの方に望みを置くならば、自分を清くしていくということをですね、ヨハネも話していきました。で、この今読んだ4節から6節はですね、すでに知っていることっていうふうに彼は言ってるんですね。このキリストが現れてくださったのはと書いてあるように、これは過去に現れてくださった話をしているわけですね。ですから、私たちがよく知っているように、キリストは二度来られる、あるいは二度来られるわけなんですね。もう一度現れてくださって、そして二度目に現れてくださる将来ですね。ということで、この3節まではキリストが現れてくださることについて、話してましたけれども、このヨハネはキリストが現れてくださったということをですね、この話していくわけなんです。で、その目的が、罪を取り除くためであったと。だからキリストにとどまる者は罪を犯して生きていることはできないんだということを話しているわけなんです。で、ヨハネのこう手紙を通してですね、私たちがよくこう分かってくるのは、私たち教会の者たちはですね、とかく誰が救われたか救われてないかっていうこの物事で、このというなんですかね、はかりでね、この人々を見ていくっていう傾向が、あるんですね。で、そして誰が救われたかどうかっていうのは、イエス様を過去に自分の救い主として信じて受け入れたかどうかという、判断基準なわけなんですね。けれども、とかくですね、こうないがしろにされがちなのが、今キリストのうちに生きているのかどうかということなんですね。これがヨハネの第一の手紙の中で、 こう強調されていることでですね、こう言いながら行っていないならば偽りを言っているということで、言っていることと行っていることに乖離があるから点検しなければいけないということをヨハネはこう何度となく言っているわけなんですね。で、今日は罪を犯しているものはというふうに言っているように、罪を犯していながらですね、キリストを知っているということができるのかどうかということで、このキリストを知っていると言いながら罪を犯している者たちがいて、その偽りに対して、このヨハネが、教えてくれているんですね。で、4節を見てください。もう一度、罪を犯している者は皆律法に違反しています。罪とは律法に違反することです、ということで、罪とは何かについてですね、こう定義をしていますね。まあ、その定義をしている前にですね、この罪を犯しているものは皆とこう言ってるんですね。誰であってもという差別がないことを言っています。人にとって罪を犯していてもその責任を免れることはなく、誰であっても罪を犯していれば律法に違反しているのだと言っていますね。で、ね、この皆っていう言葉、なんか読み過ごしてしまいそうになりますけれども、実は大事でね、この手紙が反キリストの教えを垂れている者たち、この偽教師たちに対する警戒があるということを思い出してください。で、彼らはですね、まあ、いわゆるエリート主義なんですね、霊的に。グノーシス主義、なんですけれども、こう自分たちに光や啓示が光が与えられていて、それを知っていることによって救われるっていう、この知識こそが大事であって、その知識を持っている者たちが神を知っているっていうですね。で、そこに罪についてじゃあどのように対処しているかっていうことが抜けてしまっているわけなんです。ですから、罪を犯しているのに光としての知識があるので、そんなのは関係ないという、まあ、暗黙の了解が彼らの中にあったわけなんです。だから、自分たちは知っているからというふうなことに対して、ヨハネは真っ向から皆、律法に違反している者は皆ですね、罪を犯している者は皆、律法に違反しているんだと、こう、差別がないんだということを話しているんですね。まあ、巷でよくある、異端やカルトの教祖ですね。こういう人たちが多いですよ。自分は神と真理に直接つながっているから、私から聞きなさいと言いながらですね、例えば女性信徒に淫乱を犯したりですね、豪奢な生活をしていたり、まあ、しているわけですよね。そして、少しでも否定的なことを言われると、ものすごい攻撃的になる。非常に高慢なことを語って、冒涜的にもなっていくわけなんです。まあ、こういう者たちが現れるということが、この第一ヨハネのみならず、ペテロの第二の手紙とユダの手紙でも、この、まあ、彼らの時代の時からね、そういう偽教師たちがいたことを教えています。例えば第二ペテロの2章の12節から14節をお読みしますね。この者たちは本能に支配されていて、捕らえられ殺されるために生まれてきた理性のない動物のようです。自分が知りもしないことを悪く言い、動物が滅びるように滅ぼされることになります。彼らは不義の報酬として損害を受けるのです。彼らは昼間から飲み騒ぐことを楽しみとしています。彼らはシミや傷であり、あなた方と一緒に宴席に連なるとき、自分たちの騙しことにふけるのです。その目は会員に満ち、罪に悪ことがなく、心は定まらない人たちを誘惑し、心は貪欲で鍛えられています。彼らは呪いの子です。これ教師でありながらこういうことを行っているわけなんですね。それは自分たちが知っているというですね、中において行っていたわけなんです。まあ、ここまでですね、極端ではなかったとしても、なんていうのかな、こう知識を持っている人々っていうのは何か免罪されるっていうか、なんか知っているからその人は霊的であるとかですね、この 罪がないがしろにされていきます。そういった雰囲気に、使徒ヨハネはメスを入れているわけなんですね。で、この罪とは立法に違反することですと、こう言っていますが、これは神に命じておられることを逆らうことが罪なんだということなんですね。で、聖書には他の箇所で、罪の定義っていうのはいろいろ書いてありまして、例えばローマ書の14章の23節にこう書いてあります。なぜならそれは信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。ですね。信仰によって行わない、疑いながら何かを行っていったらそれは罪であるとパウロは言っています。あとヤコブがこう言ってます。4章の17節。こういうわけでなすべき良いことを知っていながら行わないならそれはその人には罪です。というふうに、こうなすべき良いことを行っていながら行わないのは罪だということで、こうやってこう罪とは何かということをですね、こう説明しているわけですけれども、ヨハネはここで神の律法に違反することが罪。これを言い換えたら、神に逆らっているということですね。逆らっているということです。とかくですね、人間である私たちは、罪というもの、性格の弱さであるとか、過去に置かれた環境のせいであるとか、何かこの罪を罪としないで曖昧にしがちですね。けれども、はっきりと聖書は神に対する反抗であり反逆なんだと、罪の始まりっていうのはアダムが食べてはならないと命じられていたものを食べたというところで、神に逆らっていたわけなんです。で、イザヤが、イザヤ書の予言の冒頭で、こう言ってます。一章の四節、こう、イスラエルの民に対してですね、こう言ってます。災いだ、罪深き国、都が重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら、彼らは主を知って、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。このように、この反抗している、背を向けている、これが罪なんだということ。この神に対して背いたんだ。ひどいことをしたんだという悟りが、理解が、気づきが必要なわけですね。で、これが分かっていないと、罪が罪として神に対して逆らっているということを取り込むのをですね、避けていくと、十字架の意味も分からなくなってきます、キリストの。パウロが律法の違反のためにキリストが身代わりに死なれたことを語っているんですが、神の処罰を身代わりに受けたんだということははっきりと言ってるんですね。ローマの8章の3節に、肉によって弱くなったため、律法にはできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で、罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。ですね。肉において罪を、この処罰されたんだと、このように、言っていて、この神の律法に違反しているのが罪なんだということですね。これがはっきりと知っていく必要がある。で、それを踏まえた上で5節でヨハネがこう言っているわけです。あなた方が知っている通り、キリストは罪を取り除くために現れたのであり、この方のうちに罪はありませんですね。あなた方が知っている通りって言っているように、このもう知っているからこそ神から生まれたんですね。この救われたんですけれども、キリストは罪を取り除くために現れた。犯した罪を見過ごしてくださった、許してくださったということもあるんですが、その取り除くという言葉が大事ですね。良心から根こそぎ罪を除いてくださったということです。バプテスマのヨハネも同じように言って、イエス様が来られたときに、これヨハネの一章の29節に書いてますが、見よ、世の罪を取り除く神の子羊です、ね。律法の下では、生贄、動物の生贄、牛や羊の生贄が捧げられていました。罪を流すことなければ罪の、あ、間違えた、ごめんなさい。血を流すことなければ罪の許しはないということで、ほふって血を流してなんですね。けれども、実際はですね、生贄を捧げて礼拝しに来ても、それでも罪の意識がなくなるどころかですね、罪が思い出されてしまうという現実的な問題があったんです。 で、祭司も毎日立って生贄を繰り返し続けていても、そこに罪が取り除かれたっていうその確信を深く持つことはできなかったけれども、キリストは違うんだっていうんですね。ヘブル書の著者がこう言ってます。10章の12節から、キリストは罪のために一つの生贄を捧げた後、永遠に神の右の座につき、あとは敵がご自分の足台とされるのを待っておられます。なぜならキリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからです。このようにして神がご自分の御子の体を生贄として捧げてくださった、これが永遠の捧げ物なので、それでどんなに罪を犯してたとしても、それで一切合切全て取り除いてくださった罪を、ということなんですね。で、これが表面的に罪が覆われたのではなくて、良心から清められて御霊によって新しくされた心で神に従うことができるようになったということを、ヘブルの10章の22節で言っています。心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ、体を清い 水で洗われ、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんかですね。もちろん私たちには体に、この体に罪の性質は残っています。で、これをヨハネは否定しているわけではないんですね。もうすでに学んだように一章の8節で、もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真実はありませんと。で、2章の1節に、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためですと言って、もし罪がないんであればこんなこと言ってないんですよね。罪を犯さないようになるためって言ったら、罪が犯してしまっているという前提があるからこういうことを言ってるけれどもですね、罪が取り除かれたっていうのはですね、そのイエス様の流された血によって御霊によって心が洗い清められたのでですね、洗い清められたので罪をもう犯さなくても良い自由が与えられて、神様に従う心と思いが与えられたんだということですね。で、この感動によって私たちは罪から守られていく、御霊に従っていくことによって肉の欲望を満たすことがないようになっていくということなんですね。で、私たちはこのクリスチャンとしての歩みの中で、まあ、とかくですね、このイエス様が罪との戦いを戦い抜いてくださったということを忘れてしまいがちです。罪に、そして打ち勝ってくださったということを忘れてしまう。キリストを信じると言いながら、何か違うものに行ってしまう。この罪との戦いの真剣さを忘れてしまうことがある。で、そこでヘブル書、今日ちょっとね、ヘブル書が引用が多いんですが、ヘブル書の12章ですね、2節以降を読みしますね。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから、目を離さないでいなさい。この方は、自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめようもものともせずに十字架を忍び、神の右、御座の右に着座されたのです。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないようにするためです。あなた方は罪と戦って、まだ血を流すまで抵抗したことがありませんということで、罪との戦いでこの十字架に行かれて、そして神の右の座に着座されたんだ。そしてあなた方もそこにね、目を留めていきなさい、考えていきなさいと、こう言ってるんですね。こうやって、キリストが現れたのは罪を取り除くためだと。で、続けてヨハネはこの方のうちに罪はありませんってこう断言してるんですよ。この方は罪を負われましたけれども、罪は犯されませんでした。で、この方は罪人とみなされましたが、罪人ではありませんでした。肉体を持っておられたので、肉の弱さを持っていて、あらゆる誘惑は受けられましたが、罪は犯されませんでした。ヘブルの4章の15節に、私たちの大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において、私たちと同じように試みに遭われたのですと。で、これね、驚くことなんですよね。肉体を持っていて、その弱さを持っているにもかかわらず罪を持っていなかったということですね。で、これがグノーシス主義者らには信じられなかったことなんです。肉というのは悪でしかないと決めつけていた彼らは、 イエス様が肉体を持っていたのに悪を行われなかったということが受け入れがたかった、受け入れられなかったんです。善の中で生きていたのであれば、肉体を持っていなかったはずだとして、加減説という、仮に現れ、肉体であってバーチャルで現れたっていうふうに信じてたんですね。でも、この方は肉体を持って 100% 人間でありながら罪を犯されなかった、で、罪がなかったわけなんです。罪がな、まあ、聖霊によってマリアがイエス様を身ごもって、その時からもうすでに罪はなかった。罪なき生涯を全うされたわけですね。罪人に近づかれながら、罪と交わることはなかった。罪人と食事をしても、罪人が悔い改めることをしこそすれ、ご自身が罪に関わることはなかったという、このバランスですね。罪を取り除くために来られたんですが、その方には罪はなかったという。で、これゆえに、イエス様は人々にこう、ご自身の清さを、伝えるというか、こう、お与えになることができるようになったわけです。そして、6節で結論ですね。キリストにとどまる者は誰も罪を犯しません。罪を犯す者は誰も、キリストを見たこともなく、知ってもいません。キリストのうちに罪はないのですから、キリストにとどまる者は誰も罪を犯さないと。で、繰り返しますが、これは一度も犯さなくなるという意味ではなくて、その、罪を犯している状態のままでいることはできないと。継続的に習慣的に犯してないということです。なぜかといったら、キリストと罪を相入れないからですね。キリストと交わっていながら罪と交わることはできない。なぜかというと、キリストと罪を一つにしてしまうからですね。で、パウロが書いた手紙ですね、共通して書かれていることが、あるんですね。本当に今回も学びをしていくにあたってこう調べていったらですね、本当にこのパウロの手紙のほとんど全てに書いてありましたが、異教世界の中で、不道徳は当たり前とされていたので、その中で生きているキリスト者たちに警鐘を鳴らしているんですね。まずコリントの教会に対してこう言ってます。第一コリントの6章の9節、10節。あなた方は知らないのですか？正しくないものは神の国を相続できません。思い違いをしてはいけません。みだらな行いをする者、偶像を拝む者、姦淫をする者、断笑となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に溺れる者、そしる者、奪い取る者は皆、神の国を相続することができません。はっきり言ってるんですね。で、ガラティアの人たちに対してもこう言ってます。5章の19節。肉の技は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは、神の国を相続できません。ですね。はっきり言ってますね。コリントの方では、肉の欲望について書いてましたけれども、こっちはこの知的な高慢も含まれますね。この分派、党派心とか、ソネミとか、争いもそうですね。で、このエペソの人たちにこう言ってます。5章の5節、6節。このことを知っておきなさい。みだらなもの、汚れたもの、むさぼるものは偶像礼拝者であって、こういうものは誰もキリストと神との御国を受け継ぐことができません。誰にも虚しい言葉で騙されてはいけません。こういう行いのゆえに、神の怒りは不従順の子らに下るのですと。こう言ってます。で、コロサイでも3章の5節、6節で言ってるし、テサロニケでも第一テサロニケの4章の4節から8節でも言っているんですね。もうほとんど全てで話しているんですよ。立法の行いによって義と認められるっていうね、このユダヤ主義とも呼ばれるこの立法主義っていうのも、これも本当大きな問題ですね。けれども立法はもうないんだと。肉に任せるままで従っていいんだっていう、これ無立法主義っていう、これも偽りなんです。ですね。これ流行してた、その時に流行っていて、で、ピリピの人たちに、パウロが、こう言ってるんですね。ピリピの3章の18節。というのは私は、 たびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを教える者たちです。ということで、この、そういうことを肉の欲するままにやってっていいんだということをですね、教えてる人たちがいたわけですけれども、キリストのうちに留まっているものは罪を犯さないと、ヨハネははっきりと言ってます。で、罪を犯す者は誰でもキリストを見たこともなく知ってもいませんっていう、ここがかなり強い言葉ですね。で、これが、グノーシス主義者らに対する、もう、はっきりとした反駁ですね。キリスト知っていると言っているわけです。見たと、その、なんちゅうのかな、こう、なんか神秘的にね、そういうふうに断言するんですが、この知識ということについて、私たちが持っているべき知識というのは、キリストの知識というのは、そのまま行いに直結するんです。この方を知るということで、心にへりくだりと従順が与えられる。人格的な交わりですから、変化が与えられる。だって、福音書に出てくるイエス様に出会った人々を見ていけば、悔い改めへと導かれてますよね。例えば、主税人ザーカイは、かすめ取ったものを返しますと、イエス様に会っただけで変えられたんです。イエス様を見たら、罪から離れたいと願うわけです。イエス様を知ったら、罪から離れたいと願うわけです。なので、キリストを見たとか知っているとかって言って、霊的体験、霊的知識を吹聴して、知識を振りかざしてもですね、命じられたことを行ってないならば、それは真っ赤な嘘で、キリストを見たこともなく、知ってもいないということ。まあ、これ、マタイのね、7章21節から、山上の水訓でイエス様が、最後の最後のところで、警告を行っておられたところに、イエス様おっしゃってますね。私に向かって死を死をというものが、皆、天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。その日には多くの者が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし私はその時彼らにはっきりと言います。私はお前たちを全く知らない。不法を行う者たち、私から離れて行け。このように、全く知らないと。で、不法を行っていると。だから、知る知らないということをイエス様がね、知る知らないというのは、不法を行っている、また正しいことを行っているということに大きく関わっていて、この正しいことを行っている者たちをイエス様は知っておられて、不法を行う者はイエス様は知らないんですよね。で、ここでまず呼びかけ、しようしようと言っても、それは保証にはならない。そして次に、イエス様の名によって予言して、奇跡を行って、それであっても、外側の働きが、このイエス様の名によって行われていたとしても、それも保証とはならないわけなんです。これすごい大事ですね。だから、知っている知っていないっていうのが、御心を行っている行っていないっていうことにかかっているわけなんです。で、私たちがいかに神を知ることキリストを知りとどまるということが、いわゆる知識ではなくて、霊的にこの方と出会っていく、交わっていくということが必要であることを知らされます。ですから、私たちがね、こうやって学びはしてますけれども、知識的に満足するだけでは不十分なんです。毎朝デボーションを持っているかどうか、主から聞いているか、この方に会っているか、従順に従っているか、これが大事になるわけですね。では、お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。このヨハネの非常にストレートな、この教えをありがとうございました。キリストの教えというのが、古い、もう古い人を脱いで、新しい人、義と聖にかたどり作られた新しい人を身につけるという、このことそのものなんだということを、あなたは教えておられます。主よ、どうぞ私たちを、本当にその思いを変えてくださって、私たちがこの歩みの中で、生きていくことができるように、どうか助けて、ください。よろしくお願いいたします。 そして、本当に聖霊の力によって、本当にこのキリストの似姿へと変えられて、イエス様が現れるときには、恥じることのない大胆に御前に近づくことができるようにしてくださいますよう、よろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。